皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報、令和5年7月号をお届けいたします。今月号の表紙は5月21日長沼フートピア公園を会場に東北フードマラソンが開催。コロナの関係で長沼での開催が行われていませんでしたが、4年ぶりの通常開催となりました。この日をどんなにか心待ちにしていたことでしょう。ランナーの方のみならず、地元の皆さんも指折り数えて待っていました。そんな中に、準備中のテントの前で、ここまでやりますか？そうそう、君がヒーローですね。やりますよね。ゼッケンはエントリーナンバー0003、油麩丼マンとお腹に貼り付け、紺色のサムエに身を包み、白い大きな丼頭、そこにまた大きなお口、お目目は油麩の輪切り、黒目は漢字で油麩と書いてアピール、眉毛は木製のスプーンと、とめさんでしょうか。表紙の中央に堂々と仁王立ち。果たして結果はいかに。長沼からの風と声援が肌で感じられます。来年も楽しみですね。詳しい内容は今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの寄り添い半世紀からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ、グリーンツーリズム、3、6、7ページ、2023春叙勲褒章、4、8から11ページ、今月のお知らせ、5、12、13ページ、健康虫歯のない子、6、14、15ページ、今月のホットライン。次から2枚目になります。2枚目、1、16、17ページ、寄り添い半世紀、町の若い衆、僕と私の夢、我が家のアイドル、2、18から23ページ、情報広場、3、24ページ、裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。
いつもの登米市を体験してほしい。自然に恵まれた農産漁村を訪れ、地元住民らと交流しながら農作業などを体験するグリーンツーリズム。農家民泊を軸に国内外からの旅行客を受け入れている登米市グリーンツーリズム推進協議会の取り組みを紹介します。農村の日常を体験できるグリーンツーリズム。グリーンツーリズムとは、農村地域を舞台として自然、文化、人との触れ合いを楽しむことを目的とした観光形態。ただ宿泊するだけでなく、その地域に残る自然や文化を体験できることが特徴です。登米市グリーンツーリズム推進協議会の発足は、登米市が誕生した2005年、農家民泊を中心に据えた体験事業を積極的に推進しています。合併前に各町域で実施していた農業体験希望者の受け入れ事業を引き継ぎ、登米市の特徴を生かしたさまざまなプログラムを実施。中高生を対象に農家に宿泊して農村の暮らしを体験できる農家民泊と、日帰りで登米市の自然や歴史を学ぶことができる体験学習などの体験メニューを用意しています。4年ぶりに農泊を再開、193人を受け入れ、新型コロナの影響により中止していた協議会主催の農家民泊事業、今年4年ぶりに受け入れを再開しました。5月10・11日に塩釜市立第三中学校、受け入れ生徒57人、受け入れ農家15個、18・19日に岩沼市立岩沼中学校、 受け入れ生徒96人、受け入れ農家21個。26、27日には台湾からの中高生受け入れ生徒40人、受け入れ農家10個が農家民泊しました。各家庭で田植えや野菜の収穫、家畜の世話などの農作業、郷土料理作りや歴史学習などを体験。農家との交流を通して農村地域での暮らしを学びました。地域の魅力を世界へ、国際グリーンツーリズム。市では海外の学生を受け入れる国際交流の取り組みも推進しています。外国からの観光客の中には、観光地を巡るだけではなく日本の農村地域での滞在や住民との交流を求める人がいます。国際グリーンツーリズムは多くの国に地域の魅力を知ってもらえる機会であり、インバウンド、訪日外国人旅行による経済効果、地域活性化も期待できます。協議会ではこれまで台湾や中国、カナダなどから多くの学生の訪問を受け入れてきました。今後国境を越えた交流事業は増加していくことが予測されることから、より一層事業内容を充実させていきたいと考えています。台湾と日本のさらなる交流を。ジャーファ中3年、イエ・ジャーホンさん。インハイ校2年、ホワン・ティンユーさん。海外から見ると日本人は真面目で堅苦しいという印象を持っています。でも実際に接してみると、皆さんの優しくて親切で、すぐに交流を深めることができました。また登米市は道にゴミがなく、とてもきれいなことに驚きました。車の運転も安全で、私たちは安心して歩くことができました。日本の家庭生活や文化を学ぶことができた今回の貴重で特別な体験を、家族や友達、多くの人に伝え、シェアしていきたいです。これから多くの外国人が登米市を訪れると思いますので、共通語でのコミュニケーションができるようになると良いと感じました。農業を通じて食の大切さを実感。塩釜市立第三中2年、ケヌカユリアさん。私たちはお世話になった中田町の小野寺さんの自宅でトマトを支柱に固定する作業やアスパラガスの収穫などをしました。野菜を傷つけないように作業するのはとても難しく、農家の皆さんの凄さを実感しました。作業後には収穫したアスパラガスを使った肉巻きを作って食べました。テーブルを囲んでみんなで食べたご飯はとても美味しくて、あの味は私の記憶に残り続けると思います。今回の農業体験を通して、米や野菜に対する感謝の気持ちが一層強くなり、残さずに食べようと思うようになりました。貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。農協体験などの写真が掲載されています。畑で収穫したニラを食べるラー油に調理している様子、田植えや苗箱洗いを体験した生徒たちの様子、宮城の明治村を巡りながら歴史を学習した様子、最初は恐る恐るヤギのお世話の様子、夕飯の支度をみんなでお手伝いしている様子、生徒たちを見送った受け入れ農家の皆さんの様子、以上の6枚です。地域の人たちのやりがいや生きがいを生み出すグリーンツーリズム。受け入れ農家の減少という課題を抱える中、登米市の自然を肌で感じ、その魅力に触れてもらいたいと取り組みを継続している登米市グリーンツーリズム推進協議会。そこには受け入れ農家それぞれの思いが込められていました。受け入れ農家東和町米川藤原健一さん。世代間交流できることの喜びを感じています。2005年に登米市グリーンツーリズム推進協議会に登録してから、ほぼ毎回農家民泊の受け入れをしています。コロナ禍前には多い時で年4回ということもありました。今回は中学2年の生徒3人に、田植えや箱洗いなどの農作業、 夜は登米市の郷土料理ハット作りを体験してもらいました。夫婦二人暮らしなので普段と違う賑やかさに毎回元気をもらっています。76歳になった今でもこうして若い世代と交流できることはとても楽しく嬉しいものです。高齢化や農家離れが進み、農家民泊の受け入れ過程はだいぶ減っています。地域を元気にするグリーンツーリズムの取り組みを広く知っていただき、賛同し協力してくれる家庭が増えていってほしいです。この体験が子どもたちが農業に興味を持ってくれるきっかけになればと願いながら、これからも活動を続けていきたいと思います。受け入れ農家東和町前屋、千葉高尾さん、中子さん、環境保全活動を体験して自然に感謝する心を育んでほしい。20年ほど前に譲り受けた生家の近くの古民家をリフォームし、里山体験型の農家民宿カジカ村を営んでいます。協議会のグリーンツーリズム事業にも参加しており、今回は総勢11人の生徒を受け入れました。薪割りや竹林整備作業などの体験、夜には里山の景色を眺めながら炭火焼きのバーベキューを楽しんでもらいました。農家民宿を始めたきっかけは、森林インストラクターとして地域の環境保全に取り組みながら地域資源の良さを広く紹介していきたいという思いからです。私たちは地球に負荷をかけながら生きています。森林整備体験などを通して自然への感謝の気持ちや地球温暖化防止のために私たち一人一人ができる活動の大切さを体験者の皆さんに伝えています。受け入れた人たちから感謝の言葉を送ってもらったり、裁縫してもらったりすることもあります。地元の自然や風景、ジビエや四季折々の山の幸料理などが喜ばれると、自分たちも地元の価値を再発見できます。この活動の魅力を地域の皆さんと共有できたらと思っています。農村の魅力を次世代へ共に考え、つなげていきたい。登米市グリーンツーリズム推進協議会、岩渕芳子会長。登米市には豊かな自然と広大な農地、そして人のぬくもりがあります。知らない人の家に泊まる農家民泊は子どもたちにとって勇気のいることですが、一緒に泊まった仲間と協力し合い、人とのつながりや温かさ、自分の家族のありがたさを感じてもらえると思います。また宿泊した家庭に対する感謝の気持ちや、自分のことは自分でするという自立する心を育むことができます。緊張した面持ちで入村してきた子どもたちが、環境に配慮した農業や各家庭でのさまざまな体験を経て多くのことを学び、生き生きとした笑顔で帰っていく姿を見るたび、この活動を続けていこうという励みになっています。協議会では登米市の素朴で温かい田舎暮らしを楽しんでほしいと思い、活動に取り組んでいます。現在登米市では約30件の家庭が農家民泊に登録、協力してくれていますが、受け入れ家庭は年々減っています。原因は高齢化や農家の減少に加えて、農家ではないからなどの理由で新規参加するのをためらう人もいると考えています。会員の中には自宅に民泊させて知り合いの農家で農業体験をしてもらったり、山菜などを取って郷土料理作りを体験してもらったりする家庭もあります。また他人を家に入れることに抵抗がある、仕事の都合や家族から協力をもらうのが難しいという家庭でも、日帰り体験学習への協力など、それぞれの家庭の都合に合わせてできることから始めてほしいと考えています。活動に興味があるという人はぜひ気軽にご相談ください。登米市での体験が未来を担う若者たちの糧となり、また地域の素晴らしい資源や魅力を後世に伝えつなげていくものになるよう取り組んでいきたいと思います。登米市グリーンツーリズム推進協議会体験プログラム、農家民泊農作業体験。1軒の農家に3人から5人程度に分かれ宿泊し、農家の暮らしを体験します。 受け入れ農家のなりわいに応じて農業、林業、畜産、果樹など様々な体験ができます。対象、中高生、料金7,000円、人数最大70人程度、期間5月から10月、時間1泊2日から。このほか通年で地場産の野菜や果物を使ったジャム作り、漬物、しそ巻きなどの加工品の作り方を学べる農産加工体験、郷土料理のハットや油麩丼、各家庭に伝わる料理を一緒に作る食育体験など、日帰りで体験できるメニューも用意しています。自然歴史体験学習、小学生から高校生を対象に日帰りで体験できるメニューです。森林セラピー体験、森林の中をウォーキングしながら環境の大切さを学習します。伊豆沼・内沼の環境学習、湿地環境の保全や水鳥の生態系などを学びます。宮城の明治村、明治時代に建造された洋風建築物などをめぐり当時の様子を学ぶことができます。受け入れ農家を随時募集しています。気軽にご相談ください。料金など詳細は問い合わせください。申し込み問い合わせ、登米市グリーンツーリズム推進協議会、まちづくり推進部観光シティプロモーション課内、0220-23-7331。
2023春、叙勲褒章、不断の努力と永年の功績が認められ、旭日小綬章、地方自治功労、米山町浅田治さん72歳。1994年米山町議会議員に当選以来、登米市議会議員を含めた27年にわたり地域発展に貢献。2002年米山町議会議長、11年には登米市議会副議長に就任し、議会の円滑な運営と活性化に注力しました。確固たる政治理念を持ち、地方自治の発展と住民福祉の向上に尽力しました。旭日総工賞、地方自治功労、波佐間町袋忠さん73歳。1995年宮城県議会議員に当選以来、16年にわたり地域発展に貢献。環境生活委員会委員長、国際化対策特別委員会、文教警察委員会、国際化臨空都市対策特別委員会の副委員長などの要職を歴任し、県民生活の向上に寄与しました。強固な信念を持ち、地方自治の発展に尽力しました。旭日炭鉱賞、中小企業振興功労、波佐間町後藤浩二さん71歳。1989年株式会社登米精工を創業。ものづくり企業として業種業態にとらわれず、35年にわたり成長を遂げ、地場の牽引企業として尽力しました。宮城産業振興機構理事、宮城工業会理事、登米市産業振興会会長などを歴任し、産業振興、地域活性化、人材育成などに貢献しました。瑞宝総工賞、消防功労、豊間町高橋勝義さん67歳。1974年登米地区消防事務組合に入庁、2014年登米市消防本部予防課長に就任し、本市における危険物に係る保安体制の確立、消防行政の資質向上に貢献しました。16年に退職するまでの42年間住民の生命、地域財産の保護、地域防災力の向上に尽力しました。王子褒章、米山町千葉三郎さん74歳。1981年千葉三郎土地家屋調査士事務所を開設。91年からの32年間宮城県 土地家屋調査士会において理事副会長などを歴任し、土地家屋調査士制度及び組織の発展充実に尽力しました。2006年から筆会調査委員として筆会特定問題の解決を図るなど公益事業に貢献しました。瑞鳳炭鉱商消防功労豊間町秋山光夫さん70歳、1977年豊間町消防団に入団、2006年登米市豊間町消防団分団長、7年登米市消防団分団長、11年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。19年に退団するまでの42年間、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞鳳炭鉱商消防功労中田町小野寺民夫さん70歳、1981年中田町消防団に入団、2007年登米市消防団分団長、13年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。22年に退団するまでの41年間、防火思想の普及と公用に努め、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞鳳炭鉱商消防功労東和町山田聖光さん70歳、1973年東和町消防団に入団、2006年登米市東和町消防団分団長、7年登米市消防団分団長、8年同副団長に就任し、地域防災の確立に貢献しました。20年に退団するまでの46年間、住民生命と財産の保護、消防技術及び地域防災力の向上に尽力しました。瑞鳳炭鉱商警察功労中田町斉藤誠さん73歳、1970年宮城県警察仙台中央警察署に入庁、71年宮城県機動隊入隊、77年から97年まで宮城県内の警察署において刑事課、地域課、駐在所に勤務し、警察任務に尽力しました。退職まで27年の長きにわたり、住民の安全安心のため地域の治安確保に精励しました。瑞鳳炭鉱商防衛功労石越町渡辺博美さん63歳、1978年自衛隊に入隊、多賀城駐屯地仙台駐屯地に勤務し、2014年に退職するまでの36年間任務に精励し、職務の遂行に努めました。在勤中、阪神・淡路大震災、東日本大震災などの災害派遣に6回出動し、救援活動に尽力、国民の生命や財産の保護に寄与しました。
今月のお知らせ、子育て世帯、非課税世帯などへ給付金を支給。市は食料品価格などの物価高騰による負担を軽減するため、子育て世帯、非課税世帯などに対し給付金を支給します。子育て世帯生活支援特別給付金、対象世帯3月31日時点で18歳未満、障害児は20歳未満の児童がいる子育て世帯を一人親世帯、一人親世帯以外に分けて支給、それぞれに支給要件があります。重複しての給付は受けられません。支給額、児童一人当たり一律5万円申請期限令和6年2月29日木曜、問い合わせ福祉事務所子育て支援課児童福祉係0220-58-5562。電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金、対象世帯1、 住民税非課税世帯、世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯、課税されている人の扶養親族からなる世帯は除く。2、家計急変世帯、予期せず家計が急変し、1と同様の事情にあると認められる世帯、支給額1世帯あたり3万円、申請期限1、住民税非課税世帯9月29日金曜、2、家計急変世帯令和6年1月31日水曜、問い合わせ市価格高騰支援給付金専用電話0120-100-476、福祉事務所生活福祉課福祉総務係0220-58-5552。給付金の支給を装った詐欺に注意してください。脱炭素チャレンジに参加しませんか？2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、二酸化炭素排出量削減に取り組む脱炭素チャレンジを実施します。家庭でできる脱炭素につながる行動や取り組みを7月から9月の期間で実践し、電気・ガス・水道使用量の前年比較、エコ活動の実績を報告してください。報告者の中から抽選で記念品をプレゼントします。報告期限10月31日火曜、申し込み問い合わせ市民生活部環境課環境政策係0220-58-5553。食育推進会議委員を募集します。市は食育推進計画に基づいて食育に関する施策を推進しています。市民共同で食育を推進していくため、食育推進会議委員を募集します。募集人数2人、対象者1、市内在住の20歳以上の人、2、市食育推進計画に関する施策の実施推進に関心のある人、3、市職員及び議会議員でない人、任期8月1日から2年間、募集期限7月10日月曜、申し込み問い合わせ市民生活部健康推進課地域保健係0220-58-2116。ご活用ください。市奨学金貸付制度、市は令和6年4月以降に進学・進級する希望者に奨学金を貸し付けます。市育英資金、浅野慶米奨学資金貸し付け、講習国内の高等学校・高等専門学校・専修学校・高等課程及び専門課程に限る短期大学・大学・大学院を除く貸し付け月額、市育英資金浅野慶米奨学資金貸付金額、区分貸付月額の順にお知らせいたします。高等学校自宅通学1万円以内、自宅通学以外3万円以内、高等専門学校専修学校短期大学大学自宅通学4万円以内、自宅通学以外5万円以内。貸付期間、正規の就業期間内、応募資格、市内に在住、過去在住も含む、生計の基礎が市内にあり、心身ともに健康な人、最終学年の直近の成績が、学年評定 3.5 以上、または成績順位が上位 50% 以内の人、経済的理由により就学が困難な人、連帯保証人1人、上杉奨学金貸付、講師、大学、正看護師の資格が取得できる学校、貸付年額50万円以内、貸付期間医学部、獣医学部など6年以内、それ以外4年以内、応募資格、市内に在住、過去在住も含む、生計の基礎が市内にあり、学資の支払いが困難な人、連帯保証人1人、共通事項、 募集人数予算の範囲内、募集期間7月3日月曜から9月1日金曜、重複応募はできません。申し込み問い合わせ、教育委員会教育部教育総務課総務係0220-34-2670。市民生活を支える公共交通。市の公共交通には、市民バス、住民バス、デマンド型乗り合いタクシーがあります。公共交通を持続可能なものとするため、多くの皆さんの利用をお願いします。市民バス、1回の乗車運賃100円で市内を運行しています。また、運転免許証を自主返納した人には、1年間無料で市民バスを利用できる足軽くんを交付しているほか、障害がある人は障害者手帳を提示することで運賃が無料になります。住民バス、スクールバスの空いた時間を活用して、主に市民バスが運行していない旧町域内を移動する地域内交通として無料で運行しています。デマンド型乗り合いタクシー、自宅から登録施設まで乗り合いタクシーで移動するサービスで、地域内交通として令和2年度から波佐間町森、東和町米川、東和町錦織、中田町浅水の4地区でコミュニティ組織が運営主体となり運行しています。市民バス無料お試し乗車券、日頃バスを利用しない人に市民バスを身近に感じてもらうため、無料お試し乗車券を発行します。登米市市民バスを全線で利用でき、本券1枚につき1乗車1人限り無料で乗車できます。無料お試し乗車券、有効期限令和5年7月1日から8月31日、3枚が付いていて切り取りになっていますのでご利用ください。利用の際は裏面のアンケートに記入をお願いします。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域づくり推進係0220-22-2173。
市職員募集、共に登米市を支える仲間を募集します。と4人の職員の方がメッセージボードを持っている写真が掲載されています。ご紹介します。生活福祉課、笑顔を忘れず皆さんのサポートを頑張ります。建設総務課、1位先進。消防署、登米市の安心安全まちづくりに貢献する。市民病院、提供する看護がいつでも患者さんのために。爽やかな笑顔が素敵な皆さんです。行政職員、土木職員、消防職員、受付期間7月3日月曜から8月3日木曜、当日消印有効。第一次試験9月17日日曜。試験区分、初級、高卒程度。職種、採用予定者数の順にお話しします。行政14人程度、行政障害者1人程度、土木3人程度、消防5人程度。医療局職員、受付期間6月16日金曜から7月14日金曜、当日消印有効。試験、小論文、面接、7月30日日曜。職種、採用予定者数の順にお話しします。理学療法士1人程度、看護師20人程度。実施要項、申込書の入手方法、職種、配布時期、窓口配布の順にお話しします。行政、障害者、土木、7月3日から、波佐間庁舎2階人事課、各総合支所、市民課。消防、7月3日から、波佐間庁舎2階人事課、各総合支所、市民課。消防防災センター2階消防総務課。理学療法士、看護師、6月16日から登米市民病院1階経営管理課。申し込み問い合わせ、消防本部消防総務課総務係 0220-22-3119、 消防以外総務部人事課人事研修係0220-22-2145、医療局経営管理部経営管理課人事係0220-21-6888。病院事業だより、市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市病院事業についてシリーズで紹介します。18、市民病院の現状と取り組み。登米市民病院高橋貴博院長。市民病院の現状と取り組み。当院は地域の中核病院として患者を中心とした医療を実践し、地域住民が安心して健康に暮らせることを第一に考えて診療をしています。市は医療過疎、少子高齢化という問題を長年抱えてきました。特に医師不足、医師の高齢化は最も解決すべき重要な課題でした。それに対して市や県は医学生への奨学金制度を設け、医師の育成に努めてきました。その医学生たちは医師となって各地の病院で研鑽を積んだ後に専門医となり、数年前から当院で働き始めています。今後もこの制度を利用した医師が勤務する予定であり、医師の確保に役立っています。また基幹型臨床研修病院として初期研修医も受け入れています。この研修医たちは地域に根ざし、全人的な治療ができる医者になりたいという志を持って、あえて大病院ではなく、当院での研修を志望してきました。研修を終え、立派な医師となって、将来的に当院で働いてくれるよう大切に指導しています。まだまだ診察中は不慣れなところがありますが、市民の皆さんには温かく見守っていただければ幸いです。地域に密着した医療の提供と環境整備。少子高齢化、人口減少は全国的な問題であり、なかなか解決の糸口が見つからないのが現状です。そこで問題になるのが将来の生活の場の提供です。いつまでも元気に自宅で暮らせることを望みながらも、年齢に伴う体力の衰えや病気、老老介護などで入院や施設入所が必要となる人もいます。そこで官民一体となって治療と生活の場を連携させながら、地域全体で患者を見守る地域包括ケアシステムを構築しています。その中で当院は多職種と連携を取り、地域の医療機関や介護施設とのネットワークを使いながら、一人一人のニーズに合わせた医療サービスを提供しています。またナースプラクティショナー、許可範囲内での診察・治療の資格を持った看護師を施設や訪問看護に派遣し、早期発見・早期治療につなげる取り組みも試みています。今後はデジタル技術を利用した施設間の情報共有、遠隔診療や業務の効率化にも取り組んでいく必要があると考えています。これには財源確保やセキュリティ対策など解決すべきことはありますが、優先課題の一つとして捉えています。また人材や設備の確保、財政の効率化などを図るため、市立3病院で機能を分担しています。当院は急性期治療に特化し、慢性期の治療は万屋病院と豊里病院が担いますので、ご理解ご協力をお願いします。これからも地域に密着した医療の提供、環境整備や教育に取り組んでいきます。救急外来等の写真、手術室にて手術をしている写真が2枚掲載されています。問い合わせ、登米市民病院管理課0220-22-5511。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター。熱中症は高い気温や湿度が原因で様々な症状を起こします。特に高齢になると暑さを感じにくくなり、 熱中症になったことに気がつかず症状が進行し重症化してしまうことがあるので注意が必要です。室内での熱中症を予防するためにはエアコンや扇風機を使い涼しく風通しの良い環境で生活し睡眠をとりましょう。電気代がもったいないと言ってエアコンなどを使わない人もいますが、熱中症にならないようにするために上手に使用しましょう。熱中症予防のポイント、冷たい飲み物の過剰摂取を控え胃腸に負担をかけないようにしましょう。バランスの良い食事で栄養をとりましょう。しっかり睡眠をとりましょう。喉の渇きを感じる前のこまめな水分補給が大切です。日頃から熱中症や夏バテ予防に関心を持ちましょう。周りの人も気にかけ声を掛け合いましょう。熱中症かなと思うサインがあったときはすぐに応急処置をしましょう。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東亜豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室、認知症の理解を深めるサポーター講座、認知症を正しく理解し地域や職場で認知症の人やその家族を見守り寄り添い支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開催します。7月14日金曜午後1時半から3時、場所波佐間公民館大会議室、定員先着順で20人、申し込み期限7月11日火曜、申し込み波佐間地域包括支援センター 0220-22-1152、 問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。 オープンメディカルコミュニティ勉強会、元気なうちから家族の介護を考えるをテーマにイベントを開催します。介護保険について分かりやすく情報提供するほか、認知症の啓発、大和在宅診療所医師による医療モヤモヤ解消室、理学療法士による介護予防教室の実施、管理栄養士による食事相談や栄養相談も受け付けます。7月9日日曜午前9時から午後1時、悪天候時延期です。場所道の駅南方、参加費無料、問い合わせ大和在宅診療所とめ 0220-23-9832。お酒の悩み抱えていませんか？アルコール等依存症家族教室個別相談、アルコールやギャンブルなどの問題を抱える人の家族を対象に、病気の治療や回復の過程、依存症による問題行動への対応についての教室、本人や家族を対象にした個別相談を実施します。7月5日水曜家族教室午後1時半から3時、個別相談午後3時から4時半、場所石巻保健所登米支所、相談員精神保健福祉士、相談料無料、電話予約必要です。申し込み問い合わせ石巻保健所登米支所母子障害班 0220-22-6118。 妊娠・出産・子育て応援します。こんにちは赤ちゃんサロン、妊娠中・出産・育児のことについてみんなでゆっくり話してみませんか。内容、リフレッシュママとベビーマッサージ、7月11日火曜午前10時から11時半電話予約必要です。場所南方子育てサポートセンター、申し込み問い合わせ南方子育てサポートセンター 0220-58-5558。 プレパパ・パパサロン、赤ちゃんを迎えるための正しい知識を学びましょう。夫婦や育児中のパパも参加できます。内容、産前産後のサポートについて、 妊娠・出産による体調や気持ちの変化について、具体的な育児・着替え・おむつ交換など、7月13日木曜午前10時から11時45分電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み・問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。寄り添いホット相談、妊娠中や出産・育児について個別相談に応じます。7月18日火曜午前10時から午後3時電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み・問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。7月の心の相談、11日火曜、米山総合支所、9時半から11時半、臨床心理士、公認心理士、24日月曜、豊里総合支所、13時半から15時半、精神保健福祉士、学校心理士、31日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。狭間町域にお住まいの人、狭間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間・東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山・南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里・津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児・6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。7月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせします。2日、米山町篠原クリニック、狭間町梅の木歯科クリニック、9日、豊間町小出院、中田町ゆぶじろう歯科クリニック、16日、狭間町八木小児科院、南方町プレミア歯科、17日、津山町大友クリニック、狭間町高橋歯科クリニック、23日、東和町米川診療所、豊間町高橋歯科医院、30日、中田町太田大谷クリニック、狭間町千葉歯科クリニック、診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院0220-22-5511、問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084、休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課0220-58-2116。当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科・外科・小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、0225-94-5111。7月の献血日程、1日土曜、16日日曜、23日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343、引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 022-923-0024、 子ども夜間安心コール電話番号、プッシュ回線の固定電話携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390、相談時間毎日午後7時から翌朝午前8時、休日夜間診療案内は24時間対応です。 022924-2267、 その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係022058-2116。僕私虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、5月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町伊藤彩人くん、佐藤相馬くん、鈴木学人くん、藤原蓮くん、中田町伊藤碧人くん、伊藤風斗くん、佐々木壮くん、佐々木宝賀くん、千葉光くん、鳥畑里奈ちゃん、豊里町金沢小よりちゃん、米山町高橋優斗くん、石越町菅原ほのかちゃん、南方町星日向くん、津山町佐々木瀬名くん、武藤瑠奈ちゃん、皆川陸くん、皆川瀬名くん、皆川光くん、みんなのかわいい笑顔の写真が掲載されています。
今月のホットライン、心を育てる人権の花、小学児童が人権の花運動。多田野信子会長、登米人権擁護委員協議会主催、人権の花運動が5月8日から12日まで米川、加賀野、豊間、米岡、喜多方の5つの小学校で実施されました。人権の花運動は、小学生が花を慈しみ育てることで思いやりの心と命の大切さを学ぶことが目的。米川小学校では 5,6 年生22人がサルビアやマリーゴールドなど約160本の苗を植えました。米川小学校6年の佐藤隆人さんは、花を植えるのは学校でも取り組んでいるので慣れていましたが、苗を傷つけないように気をつけました。みんなで植えた人権の花を大切に育てて守っていきたいですと話しました。登米総合産業高校の生徒に教わりながら、花の苗を植える児童たち、きれいに育つようにと願いを込めて植えている写真が掲載されています。持続可能な観光地にイベント観光誘客講演会。登米市イベント観光誘客講演会は5月12日波佐間公民館で開かれ、観光関係団体や農林業関係者など約40人が参加しました。講演会は日本旅行東北代表取締役社長の中村弘明氏を講師に迎え、コロナ禍以降の観光動向、本市の現状や課題、他の自治体の事例などを紹介、地域資源の魅力を引き出す持続可能な観光産業の取り組みについて学びました。参加した登米市観光物産協会の佐々木弘子さんは、登米市の観光資源をより多くの人に認知してもらうためのビジョンをみんなで共有し発信していきたいと話しました。写真は参加者らが真剣に調校しているところです。個性と感性、会場を彩る高校生絵画展 in 登米市2023。高校生絵画展 in 登米市2023は5月25日から28日まで登米祝祭劇場で開かれ、県内13校から応募のあった 個性ある作品88点が展示されました。絵画展は県内の高校生に発表の場を提供して生徒同士が交流することと地域文化の振興が目的。入賞した16作品のうち最高賞である留め大賞を古川黎明高校2年の樋口玲奈さんが受賞しました。次展の優秀賞を受賞した佐沼高校3年の小泉優久さんは廃墟ビルの寂しい雰囲気と存在感を表現するため細かいところも工夫して描きました。自分の成長が実感できたので嬉しいですと喜びの表情を見せていました。樋口さんの作品ハクチュームと小泉さんの作品雑居城塞が写真で掲載されています。個性あふれる作品が会場を彩りました。にぎわい呼び覚ますマルシェイベントとめまる東北フードマラソン2023を開催。とめまるは5月20日狭間中江中央公園で初開催し約4500人が来場しました。一日遊べる手作りマルシェをテーマにしたイベントには地元事業者などを中心に飲食物販やマッサージなど約60店舗が出展。ステージイベントでは市内外で活躍するダンスサークルやバンドなどが出演し会場を盛り上げました。夕方からは会場内にキャンドルや竹灯籠が灯され温かい雰囲気を演出しました。運営ボランティアとして参加した豊里町の鈴木珠美さんは子どもたちとイベントのお手伝いをしました。初めて会う人が多い中でしたが一緒に活動しながら交流を楽しむことができましたと話していました。5月21日には同実行委員会主催竹川隆委員長長沼フートピア公園で東北フードマラソン2023が開かれハーフと親子ランの2種目に県内外からおよそ800人のランナーが出場しました。出場者たちは仙台牛カルビやハットなどの東北グルメを提供する10カ所のエイドステーションが設けられたコースを食と長沼の風景を楽しみながら走っていました。会場内では市内の食を味わえる富めフードフェスティバル東北地区の日本酒が参集した東北日本酒フェスティバルも同時開催され大勢の来場者でにぎわいました。とめまる晴天のもと多くの人が訪れた会場の前景大盛況の飲食ブース東北フードマラソン元気いっぱいに親子ランスタート東北グルメを堪能したランナーたちそれぞれ写真が2枚ずつ掲載されています。次世代につなぐ資源津山でコナラの苗木植樹市民参加の新たな森づくり植樹祭は5月28日津山町柳津地内で開かれ市内緑の少年団や一般参加者など約120人がコナラの苗木720本を植樹しました。植樹祭は森林資源を次世代に残し地球温暖化や土砂災害の対策が目的。県と市では毎年春と秋に楽しみながらできる森林づくりとして植樹祭を開いています。親子で参加した津山町の今野瀬奈さん11歳は斜面でバランスを取りながら植えるのが大変だったけれど苗木の周りの土を踏み固めるのが楽しかったですと話しました。参加者がくわで掘った穴に大きく育てと願いを込めて植樹し目印のピンクのリボンをつけている写真が掲載されています。